Okay, whew. Today we are going to finish off Amos. So we're going to look at the last two chapters, 8 and 9. 今日、アモス書の最後の8章、9章を学びたいので、もちろん終わりにしたいと思います。Last time in chapter 7, beginning in chapter 7, we saw how God gave Amos, started to give Amos visions, right? There's five of them. We saw the first three last time.
もう7章から見ると、神様がアモスに5つの幻を与えて、で、7章のところで最初の3つの幻を見たんですよね。
The first one was of locusts.
で、最初の幻はイナゴの幻でした。
The second one was fire.
で、2番目は火の幻でした。
Then the third one was the plumb line.
で、3つ目はこの下げ振りの幻だったんですよね。
And they were all describing the judgment that God was going to bring upon Israel.
で、すべてが、イスラエル、神様はイスラエルを懲らしめるこの砂漠についてのメッセージがあったんだ。
Today we're going to finish off as we look at the last two.
で、今日、最後の4つ目と5つ目を見て終わりにしたいと思います。だから8章の1節から3節今読みます。
So let me read here. Chapter 8, verses 1 to 3.
神である主は私に示された。そこには、過去の夏の果物があった。一過去の夏の果物があった。主は言われた。アモス、何を見ているのか。私が一過去の夏の果物ですと言うと、主は私に言われた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は悲鳴に変わる。神である主の言葉。多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をすぐめ。
We start here with the vision of a basket of summer fruits.
だからここに夏の、果物、そのカゴの幻があるんでしょうね。
Summer fruit, you know, in other words, it's time to pick them, right? It's ripe.
だから全部、もう完熟果物って、その夏の果物っていうの、完熟の果物、まあ、収穫、ちょうど収穫の時の。
Now you might think ripe fruit, this is probably something complimentary, right? In a sense that God is, oh Israel, you guys are so sweet and perfect.
で、これを見ると夏の果物って、完熟した果物って見たら、これはイスラエルはもう甘くて、もう完璧だったっていうこのお世辞のことと思うけど、そうではありませんでしょう。
But it's not. God is showing them that they're ripe, and so they're going to be overripe soon, and so we're going to have to pick them and throw them away. We can't. It's going to be no good.
で、なんで完熟のこの夏の果物と例えられたのは、もうすぐに、熟しすぎるようになるから、もうすぐに捨てないといけないよって神様が。
It's like, you know, when you buy bananas. Everyone here like bananas?
僕、バナナの買い、お買いに行ってる時と同じですよね。僕よくバナナ食べますよ。もう完熟バナナとかあんまり買わないんですよね、みんなは。
You don't buy the super ripe ones. Because you gotta eat them right there, right?
そうでないとすぐ食べないといけないからでしょうね。もうすぐ腐ってしまって分かってるから。
They're gonna go bad soon.So the picture here with Israel is that they're on the verge of rotting.
だからイスラエルを見るともう腐る、もう寸前だと、こういう例えがあるんでしょう。
It's kind of a play on words in Hebrew. I know we don't speak Hebrew. Well, maybe you do. I don't.
もうだからこれはヘブライ語の語呂合わせがあるんでしょう。僕あんまりヘブライ語は知らないんですけど。
You know, because the summer fruit, the word summer fruit in Hebrew is kaitz.
で、ヘブライ語でこの夏の果物っていう単語はカイツっていう。あ、カイツっていう。で、終わりっていうヘブライ語の単語はケツっていう。
And the end of, in Hebrew, the word for end is ketz.
kind of like, もう日本語と似てるしね、ケツ、終わりのところ。It's like in Japanese, ケツ means your butt. It's kind of similar. But what Amos sees this basket and he goes, summer fruit, right, God? だからアモスがこの果物のカゴを見て、カイツだって言ったでしょ。で、神様は、いや、そう、カイツじゃなくて、ケツだよって言ったんだ。だから、まあ、語呂合わせでしょうね。It's a play on words. So Amos goes and he goes, I see kites. And God goes, it's not kites. It's kits. It's their end. They're ripe for judgment, right? もう本当に裁きの木が熟したよっていう意味。Because of their rebellion, because of their pride and sin and everything else, what we see there is their time is short. で、反抗とか罪とプライド全てがあったから時間が短かったよっていう意味ですよね。God's judgment is coming really quick. だから、まあ、本当にすぐそこまで来るよって神様の裁きが。And so all their singing, right? Remember, everyone thought they were doing well. It's going to quickly turn to wailing. だからみんな、まあ、順調いけてると思ったけど、もうすぐ、もう歌声は悲鳴になるよって、予言されたでしょ？屍だらけになるとか。Dead bodies everywhere.You know, that's the thing with sin. You know, it can be so blinding that we do, as we're doing what we want to do, and we think, oh, I'm fine, and I'm so far from judgment. Oh, I still have time to have fun. Oh, I can, who cares? We have to care. でもこれは罪の特徴ですよね。まあ罪の危険な特徴ですよね。罪はこの分別を失わせるようなものですよね。だから目の前に裁きがあっても、全く気づかない。まだ、まあ、時間が余裕から今遊ぼうよってやりたい放題しようよって But the reality is judgment never comes when we expect it. でも現実は裁きは決して予期した時とか時にやってこないんでしょうね。Remember that parable in Luke chapter 12 about the rich man who had plenty? What did he do?
みんな覚えてるでしょ？ルカ12章の、イエス様の例え話。この畑は農作した金持ちの話。金持ちの人の話。
In Luke chapter 12 verses 18 to 19, this guy, he had so much. So he goes, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods, and I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry.
ルカの12章の18節、19節、こう書いてあるんです。その金持ちが言ったことですよね。こうしよう。私の蔵を壊して、もっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ。これから、先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、休め、食べて、飲んで、楽しめって。食べて、飲んで、楽しめって。
Let's just eat, drink, and be merry, right? You know, no one who is self-indulgent thinks of consequences.
だから、自己中心的な人は、でしょ？わがままの気ままな人っていうのは結果を考えないでしょ？
No one who lives pridefully thinks about the long term, right?
で、プライドありすぎの人っていうのは、この、長期的に考えないでしょ？永遠のこととか全く思い出せないでしょ？
And then what happens?
で、その考えの中に何が起こるのかってまたルカの2章の20節、21節に書いてあるでしょうね。
Then it tells us what happens in Luke 12, verses 20 and 21. God said to him, Fool, this night your soul will be required of you, then whose will these things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God.
で、神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですって。
This is what we call spiritual short-sightedness.
これは霊的なこの、近視眼みたいなことですよね。近視眼。 You know, John wrote in his letter that being a friend of the world is being a, the same thing as being an enemy of God.
ヨハネが自分の手紙に、ヨハネの手紙にと の, のところでこう書いたでしょ。世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのです。
Right, make no mistake, being selfish or man's sinful way is going to lead to judgment.
もうだから間違いなく人のわがままの道で歩もうとしたら絶対その道が裁きに至るんですよね。だからイスラエルとか見るとそういう態度を持って本当に崖っぷちに立ってただけですよね。
And so you look at Israel and all they're standing right there at the edge of judgment. They don't even see it.
Let's go on 4 to 6. 続きまして4から6。聞け。貧しい者たちを踏みつけ。地で苦しむ者たちを消し去ろうとする者よ。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだか、だが、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱いものを金で買い、貧しいものを履物一足分で買おう。くず麦を売ろう。
This is how we see them living in sin. もうこういうふうに罪の生活をしてたってわかるんですよね。They take advantage of the poor. They take advantage of the needy.
まずこの貧しい者とか苦しむ者たちを利用したの、食い物としたんでしょうね。
And everything was about their own profit, their own gain. で、すべてのものは自分の利益とか得を狙っただけでしょう。
霊的なことも。
Even spiritual things, right? It says, when will the new moon be passed that we may sell grain?
で、何言ったかって。新月の祭りはいつ終わるのかってみんなに言ったでしょうね。穀物売りたかったから。
See, the new moon, the Sabbath, these were days that God's, that were set apart for God, right? By God, for God.
で、この新月ってこと、この新月とか、例えば安息日、と同じようにはね、神様に設けられた日ですよ。神のために。でもみんな、この偽宗教的な儀式を守ろうとしただけですよね。
And so we see how they were faking this spiritual stuff, right? They were going through the motions with these spiritual rites, but their hearts were far away. All they were thinking about was making money.
I gotta go to church again? Well, I gotta get to work after because I gotta make the money. 例えば、現代と例えるとね、まあ、教会の礼拝一応出るんだけど、もうお金儲からないといけないから、早くいつ終わるの？トラビス、メッセージ短くして。
Travis, make the message shorter. I gotta get out of here. I gotta make some money.
そういう態度ばっかりだったんですよ。
We've been talking a lot about, you know, priorities and things, right? Because,The way we live our life, there are events that show what priorities we have.
もうよくこの優先順位に関する話をしてるんですよね。ここに、この教会にはって。なぜかというと、いろんな出来事、イベントがあって、私たちの優先順位をこの示すようになるんですよね。何が大事なのかってわかるでしょ？
Sometimes it's a trial, sometimes it's a hardship.And then our response, our reaction shows what's important to us.
ある時、苦しみとか試練があって、で、私たちのリスポンス、だからこの反応とか見ると、どんな優先順位あるかって、すぐよく締めるんです。締め出すんですよね。
Other times, it's prosperity. It's blessing. How we react to that.
他の時には、この飛んでること、繁栄があると繁栄してるときどうやって反応するかって私たちの優先順位もわかるでしょう。
And we live in a world, well, not just the world, but our own society that we live in here in Japan. Making money is important.
で、社会的に見るとお金も儲かるのは
大事ですよね。僕全く関西弁わからないけど、昔高校にいた時、大学にいた時、関西の高校たちと会ったんですよ。I don't speak 関西 dialect, but I remember when、I met a bunch of high school kids from Kansai when I was in college, and they were telling me how to say hello in Japanese. で、日本語でどうやって挨拶する方法を教えてもらったんですよ。And they said, you have to say, 儲かりまっかって。Hello は儲かりまっかって。And then you answer, ぼちぼちでんなって。And then, right? And then you, and I didn't know what that meant. で、どういう意味か全くわからない。だから、こんにちはと同じぐらいかなと思っただけ。I thought it was just the same thing as saying regular hello. But it actually means, you making money? And, yeah, I'm doing all right. That's how they greeted one another. That's the society we live in. そういう社会にいるんですよね、私たちはって。金を防ぐの大事ですよね。We think a lot about making money.And then we look at our priorities honestly, right? で、正直私たちの優先順位とか見たら、何が一番大事なのか。自己保存、自分の身を守るのが、例えば礼拝出るより大事にするとか。お金を防ぐことを神様礼拝することより大事にするとか。Right?More important than worship and more important than other things is protecting ourselves or making money. And we say we're doing things, maybe we say we're doing things for others, but actually we're just protecting ourselves, right?
まあ他の人のためにいろいろ頑張ってるよって言いながら実は自分だけを頑張ってるでしょ。
これはイスラエルの態度だったんでしょ。That's the attitude we see in Israel here.And then out of that we see this cheating and this lying and this self-preservation at all costs. That's what comes out of that attitude. で、
そういう態度があったから何が出てきたのかを見るとね、もう何としてでもこの自己保存するためとかずるすることとか嘘つくことインチキすることとかで出てきたんでしょう。それは罪ですよね。それは偽宗教ですよね。偽宗教って礼拝するためじゃなくて自分を何かをもらうためは偽宗教ですよね。False religion is not worship, it's what do I get?
And so these things they were doing, God saw right into their hearts.
だからイスラエルが行ったこと、神様がみんなの心動機すぐ分かったんだ。新月での時来ても、いや、早く終わりたくてお金防ぎたいなって気持ちだけがあったでしょうって神様言われたでしょうね。
Even though you're showing up for the feast and stuff, oh, we know you just wanna, you know, you just wanna make money. And so God's gonna judge them.
だから神様に裁かれるんでしょう。
And they're gonna be judged, right?
Look at 7 and 8, 7節、8節。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆いつまでも決して忘れない。死はこのために震えないだろうか。地に住むすべてのものは藻に服さないだろうか。地のすべてのものはナイル川のように持ち上がり、エジプトの大河のようにうねっては沈まないだろうか。
You know,Our actions are our actions. People can't always see our actions, right?
No. もう本当に当たり前の話だけど、私たちの活動とか、行動とかはね、まあみんなの目の前にするから、みんなはそれを見て、すぐ分かってるでしょ？でも動画を見て分かっても、実は私たちの態度、動機が分からないでしょ、みんなは。見るだけで。
By just looking, we might see actions, but we don't really know motives. We don't know our hearts. People, we don't know somebody's heart behind them doing it.
だから、いい行動たくさんがあっても、その人の動機は何だろうかって、実は人間としてわからないでしょ。
でも神様は知ってるでしょ、もちろん。But of course, God knows. God knows what we do. God knows why we do it.
で、何をしてるか神様知ってるでしょ、すべて。なぜそれをしているか神様は知ってるでしょ。
だから正しい方法でやってるか間違ってる方法でやってるか神様も確実にご存じてるって当たり前でしょ。 Of course God knows what we're doing, whether we're right or wrong. And God looks at Israel and he sees their fakeness and he says, Oh, I know who you guys are. I know your hearts. I know what you're doing. だから神様はイスラエルを見て、もうあなたたち知ってるよって。もう完全バレたんだよ。まやかしを見たんでしょうね。To be totally honest, man, sometimes when I think about this, it's kind of scary. で、まあ、ぶっちゃけ言うとね、僕こういうこと見たらもう怖い、怖いでしょうって思うんでしょ、僕は。神様が全てご存じてるよって。God knows. There's an importance of, we see the importance here of repentance and humility and surrender, right?もうだから悔い改めとか謙遜謙虚の悔い改めと謙虚とかもう委ねることの大事さってわかるでしょ。 You know, you ever think like when it's about sin or something, you know, when time passes, it'll just go away. It's okay. I'll be okay. Time heals. こういうこと思ったことある、みんな。例えば自分が罪を犯してね、あ、時間経てば経つほど忘れてしまうから、いや、大丈夫だと。Without repentance, what we see here is God remembers. でも、悔い改めがなければ、ここに見るのは神様が覚えるすべて。There's no statute of limitations when it comes to unrepentant sin. That's what we see here. で、ここに見るのはね、悔い改めのない罪のこの時効とかはないんですよ。時効がない、あの期限切れがない。もうだからイエス様が私たちの罪のために十字架に死なれたでしょ。 That's why Jesus died for our sins. Jesus has the power to forgive us of our sins when we repent. 死なれて葬られて蘇られたから私たちの全ての罪を許す力があるはずでしょね、イエス様が。でも私たちの責任は悔い改めるところですよ。そうすると私たちの罪とか全て許されてもう忘れられるようになるの、神様。 Then God forgets all our sin, the Bible says, when we repent. But if we don't just think, ah, I'm okay. でも悔い改めがない時、いや大丈夫じゃないかって、私のあの記憶に消されたらそれで十分じゃないかなって思うのがたったサタンの嘘だと思うんです。 We think, as long as I can remove it from my memory, I'm okay. I think that's one of Satan's big lies, you know. So we go on here now, we're going to read on. We're going to see God's judgment sort of described here. で、これから9節10節読んで神様のこの実際の裁きのが描かれてるんですよ。9と10 verses 9 and 10。その日には神である主の言葉、私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くする。あなた方の祭りをモニカへ、あなた方の歌をすべて愛歌に変える。すべての腰に荒布をまとわせ、頭を反らせる。その時を一人子を失った時のものように、その終わりの苦渋の日のようにする。There's going to be some kind of solar eclipse, it looks like. この、まあ、日食みたいなことが起こるんでしょうね。だから暗闇とか悲しみとか藻になるって書いてある。 We see darkness and sadness and all this stuff. And it's a sadness of losing someone, right? Like losing your own son. 一人子を失った時の藻のようになるって書いてある。 Can't imagine what it's like to lose a child.自分の子供を失われることって僕想像できない。経験したことないけど、経験したことある人を知ってる。 And it's amazing that of course God can heal a heart that way, but it's sad. で、素晴らしいことは神様がそういう心を癒すこともできるんですよね。平安とかも全て与えられるけど、悲しいことは悲しいですよね。 But it's sad.But it's pointing here to God's judgment. It's probably pointing to the great tribulation and the day of the Lord here. でもここを見るとね、 またまだ起こってない大患難の話、これは
最後の
終わりの日の話ですよね。これはそういう風になるって。11-14、見よ、その時代が来る。神である主の言葉、その時私はこの地に、飢饉を送る。パンに飢えるのではない、水に乾くのもない。実に主の言葉は聞くことを飢饉である。彼らは海から海へと、北から東かしへとさまよい歩く。主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしそれを見出すことはない。その日には美しい若い女も若い男も乾きのために衰え果てる。彼らはサマリアの財貨にかけてこう誓う。男よ、あなたの神は生きている。ベールシェバの道は生きている。しかし彼らは倒れて二度と起き上がれない。 God's judgment、 神の裁きです。 It's going to bring a famine。 神の裁きを、激しいこの飢饉とかをもたらすんですよね。 You know, famine, drought means there's nothing to eat and there's nothing to drink。 この飢饉っていうとね、この食べ物飲み物がないっていう意味ですよね。 But what we see here at the end of chapter 9 is a spiritual famine。
でもこの9章の終わり見ると、これは御言葉の飢饉って書いてあるんですね。霊的な飢饉の状態になる。
You know, Jesus said that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Right? By every word of God.
もうイエス様がこう言われたんですけど、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるって。
You know, food is important. もちろん実際の食べ物って大事ですよね。Doesn't matter who you are. If you're skinny, if you're fat like me, doesn't matter. We need food, right?
だから細い人でも、僕みたいに太ってる人でも、もうみんな食べ物必要ですよね。
Physical food、 実際の食べ物、物理的な肉体の食べ物。 But Jesus said God's word is more important。
でもイエス様が言われたのは、それより神の御言葉の方が大事だよって。
And again, it doesn't matter who you areChristian, non-Christian, baby Christian, mature Christian, we need God's word.
そしてまた、もう誰であってもね、赤ちゃんクリスチャン、成長しているクリスチャン、クリスチャン、未信者、みんな神の御言葉が必要だと。
And for Israel, when they finally get judged, God's going to be silent.
で、やっとイスラエルが裁かれるとき、神様がすべて黙るんでしょ。沈黙なるって。みんなから遠ざかるって。
He's going to be far from them, it says. And in our flesh, that's the thing. We don't have a hunger and thirst for God, but in our spirit, at some point, we realize we need it.
だから肉体的に見ると、もう神のものとの上かわきとかってないんですよね。乾いてる、飢えてるわけはないかも。でも霊的に必要ってわかる？
You know, the Bible says that God has put eternity in the hearts of men. In Ecclesiastes chapter 3.
伝道者の書 3章に書いてあるのはね、神様は人の心に永遠を与えられたって書いてある。もうだから、確かにこの霊的な飢えがあるんですね。この、飢餓感が備わってるんでしょうね。
And we might not think about it all the time. Because a lot of people don't.
で、正直、いつも考えるわけはないもんかもしれないって。多くの人はない。でも、いつか、誰だっていつかもう、それをそうなる考えるんでしょうね。
Think about it. Why are there so many religions in the world today? Because people have a spiritual hunger, right?
だから今現在の世界とか見ると、なんでそんなたくさん宗教とかがあるの？生まれながら人間そのまんまなんか霊的の飢えがあるからでしょ？
Because there's a hunger. Even things like idolatry, you know, because there's a hunger. で、偶像礼拝とか、偶像してるものがなんでたくさんあるのって、霊的の上があるから人間はって。Human beings are built by God to worship something. 人間ってのは何かを礼拝するように創造されたんで、神様に。And yet, if we're gonna fill our, satisfy our hunger, if we're gonna satisfy our spiritual thirst, we need God's word. でもこの上、霊的な上渇きがあったらどうやってそれを満たしたか、それを満たしたいって気持ちがあったら、御言葉が大事だよって。We need Jesus. イエス様が必要なのって。Jesus said, blessed are those who hunger and thirst for the sake of righteousness, for they shall be filled. イエス様言われたような、義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。You know, as Christians, we have so many privileges. まあ、クリスチャンだから私たちはたくさん特権があると思うでしょうね。We can pray anytime. 神様とに関係あるからいつでも祈れるんでしょうね。We have freedom. 自由もあるし。We have opportunities for worship. 礼拝、いつでも礼拝もできるでしょう、私たちは。今の社会的なことを見ると。Even if you look at society today, we can. And that's why we need to be careful because when things are so readily available to us, sometimes we tend to overlook them. We take them for granted. で、気をつけないといけないことっていうのは、すぐに入手できるもの、利用できることがあったら当たり前だと思って、そういうこととか見過ごしてしまうんですよね。それはイスラエルでしたよ。And that was Israel. You know, we think we're strong. We think we're okay. We think we have everything we need. なんか自分が強い、自分が大丈夫、自分が、ま、の必要が全部手にあると思ってる。けど、本当に必要なもの、いるものがない。御言葉。But the thing we really need, God's word, we don't have it many times. Israel, they were God's people. They had a relationship with God. And they took it for granted. だからイスラエルって、イスラエル自身の意味は神に収められてるんですよね。神の民が全て当たり前としてとって、思って、全てが失われたんだって。You know, we live in the age of grace. Make no mistake. で、間違いなく私たちは恵み時代にいるんですよ。教会の誕生からイエス様が再び来る時まで、これは恵みの時代って言われてるんですよ。From the time the church started until Jesus comes back, we call it the age of grace. So that's, you know, that's where we're in. For sure. And God's word is available to us anytime. で、御言葉ってまだ受けることができるんですよね。もうみんな持ってるでしょ。God's grace is available to us. 神の恵みもいつでも受け入れられるでしょうね。We still have time to repent. Right? だから悔い改めることもいつでもできるんでしょうね。で、失敗して神様許してくださいっても祈れるでしょう、いつでも。We can pray, God forgive us if we mess up. But what we see with Israel here, when it's talking about the day of the Lord, there's a day where they can't.The same for us. There's going to be a day when people can't. でも今の予言を見ると、イスラエルの場合、いつかの日でもうできなくなってしまうんですよね、そういうことって。私たちにも同じことでしょ。もう受けられない日が来るはずだって。神様と自由にこういう接触することができなくなってしまうんだ。The opportunity to connect with God, have access to God is going to be gone.Where God's word won't be available anymore. And 御言葉とかは手に入れなくなってしまうとか。Spiritual famine. だから霊的飢饉が起こるんでしょうね。だからどうすればいいんじゃん。So what do we do? You know, when Jesus, remember what Jesus said to his 12 disciples? He said, a little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going.While you have the light, believe in the light that you may become sons of light. もうイエス様が12人の弟子たちこういうこと言われたんですけど、 もうしばらく光はあなた方の間にあります。暗闇が、闇があなた方、ヨハネ、違うところか。ヨハネ12の、すいません。ヨハネ12の35、今読んだところと一緒ですか。イエスはそこで彼らに、あ、そう、同じ。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光であるの、あるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分がどこに行くのか分かりません。Right? In other words, repent and come to Jesus and cherish his word. Right? Eat up. もうだから、悔い改めてイエス様が私のもとに来いって。大切にしようよ、私のこと、御言葉をって。たくさん食べてって。Remember Jeremiah 15:16? Your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. エレミア15:16、私はあなたの御言葉を見つかったとき、それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。 Remember Jesus. Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. He's talking about spiritual things.そしてイエス様も、私は命のパンですって言われたでしょ。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、決して信じる者はどんな時にも決して乾くことはありませんって、これ霊的なことですよね。No need for stubbornness. We cannot worship the way we want. We got to do it God's way in spirit and in truth. だから頑固さってもういらないんでしょって、神様の方法で礼拝しないといけないんでしょうね、私たちのじゃない。その、霊と真理によって礼拝しないといけないんですよね。And we partake of the bread of life. で、命のパンをいただくんだって。御言葉通り生きようとする。We choose to live according to God's word. Because anything else is wood and it's hay and it's stubble. なぜかというと、残りのものは全て木と草と藁だけですよね。裁かれるんだよ。It's going to be judged, it says.Going on in chapter 9, we see the last vision. で、最後の九章を見ると、最後の幻がある。1 to 4, 一節から四節。私は祭壇の傍らに主が立っておられるのを見た。すると主は言われた。中途を打ち叩き、敷居が震えるようにせよ。すべての者の頭を打ち砕け。彼らのうち生き残った者を私は剣で殺す。彼らのうち逃げられる者はなく、彼らのうち逃れられる者もない。たとえ黄泉に入り込んだとしても、私の手で彼らがそこから引きずり出す。たとえ天に昇ったとしても、私が彼らをそこから引きずり下ろす。たとえカルメルの頂に身を隠したとしても、私が彼らをそこから探し出して捕まえる。たとえ私の目を避けて海の底に身を隠したとしても、私が蛇に命じて彼らをそこでかませる。たとえ敵の捕虜となっていったとしても、私が剣に命じたそこで彼らを殺させる。私は彼らの上に目を注ぐ。それは災いのためであって、幸いのためではない。 It's the last vision. これ最後の幻。 It's a vision of the temple there in Bethel. この幻には、このベテルにあった宮を見たんでしょうね。 And there in Bethel, in the temple that they made there, God's standing by the altar and he's tearing everything down. で、ベテルってヤロブアム王が礼拝所として作られたんでしょうね。Remember, Bethel is a place where Jeroboam made for people to worship God. で、そこで神様がその祭壇のそばで立たれて、で、すべて 壊してた。It says he strikes the doorpost and the threshold, which those are the strongest parts of the building.
だから中東と式を打ったって書いてあります。一番強いところ、神様が簡単にポイッと倒せたんですよ。
It's complete destruction, right? でも完全破壊ですよね、こういう話って。And in the midst of the destruction, what do we see? で、この破壊の中にみんな何をしてたかってわかるでしょ。
People, instead of repenting and turning to God, they run away and hide from God.
だから、悔い改めもせず、神様の方に向かせず、神様から逃げようとしたんで、隠れようとしたんで、自分の身を。
We cannot hide from God.
神様、隠れることはできないってわかるんですよね。
And in the end, we cannot escape God's judgment. No one can escape God's judgment. Then,
だからもう誰でももう神様の裁きから逃れられないんでしょうね。
And that's why the Bible does tell us that it's a fearful thing to fall into the hands of the living God.
もうだから聖書に書いてあるのは生きる神の手の中に落ちること恐ろしいことですって。
Can't get much straighter than that.
もうそれは本当に正直なことですよね。
And yet, the most important thing.
それにもかかわらず一番大事なこともみんなわかるでしょう。
神は愛。God is love. God's desire is not for judgment.
神は滅びを望んでない。みんな死んでほしくない。
God doesn't want people to die.He desires that none should perish and that all should come to repentance. Right?
で、神の望みって何?誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことですよね。
You remember Jeremiah 20:11? He told Israel, I have thoughts for you, right? Peace and not evil. I want to give you a future. I want to give you a hope.
で、みんなエレミア29章の11節覚えてるでしょ?イエス様のために、イスラエルのために何の計画があったんで神様何の思いがあったって災いではなく平安を与える将来と希望を与える思いがあったでしょう。
And here we see the opposite.
でもここに反対のことが書いてあるんでしょう。
And it's because they stubbornly set their hearts on evil, right? And rebellion and disobedience.God says, I'm going to have to set my eyes on you for harm and not for good then.
で、みんな頑固な、かたくなの、悪と、この反抗と、不従順とかに、心に定められたから、定めたから、もう神様がここに、彼らの上に目を注ぐ。それは災いのためであって、幸いのためではないと。
This is a sad choice. Sad.
これ本当に残念。悲しい選択、人の。
Sin is a serious thing.
罪って重大なことも深刻なことでしょって。
And God wants us to trust Him, to stop sinning and to walk with Him. Remember, believing in Jesus doesn't make you sinless, but it makes you sinless.
もうイエス様を信じたら全く罪がなくな、完全になくなるわけはない。もう神の目にはなくなるけど、私たちは実際に戦いがあるんでしょうね、毎日。でも、減るんじゃないか罪の量が。神様に従おうとしたら。
God wants to save us. He wants to be with us for eternity.
みんなと永遠に天国にいてほしいんだ。みんなと一緒にいたいんだ。
And so we don't run from, we run to.
だから神から逃げようとするわけじゃなくて、神様の方に行くべきでしょうね、もちろん。イエス様はみんな、愛してるから。
Jesus loves us all. Let's go on 5 to 7, 5から7。
万軍の神、主が地に触れると、それは溶け去る。そこに住むすべてのものは藻に服す。地のすべてのものはナイル川のように持ち上がり、エジプトの平らのように沈む。天に高殿を立て、地の上に丸天柱を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方、それ名は主。イスラエルの子らよ、あなた方は私にとって クシュ人と同じではないのか、主の言葉。私はイスラエルをエジプトの地から、ペリシテ人をカフトルから、アラムをヒルから連れ上ったではないかと。
You know, the people of Israel, they were so prideful. They thought they were greater than everybody else, you know?
まあ、イスラエルの人たちがものすごくプライドがあって、自分自身たちがみんなより偉いと思った。いい人だと思った。
Right? And they thought, you know, they knew everything and they could control everything. Kind of like the Gnostics in the New Testament, you know.
あの、新約聖書のグノシ主義者みたいに全て知ったと思ったんで、みんなは。全て自分の手でコントロールできると思ったんだ。Only God can do, right? もう神様しかできないんですよね、そういうことって。もうすべて創造されたから。
Because he made everything. And yet, you know, here it says God blessed them, right? God rescued them from Egypt. But because of God's blessing, they thought, oh, see how blessed I am. I can do whatever I want.
もう確かに神様がエジプトからイスラエル救われたでしょ。でも救われたからこそ、イスラエルのみんなたちは、ほら、特別な人たちでしょ。だから自分のやりたい放題してもいいんじゃない?って思ったんですよ、勘違いで。
Right? This is what we call entitlement.
これも権利意識っていうこと。
But that feeling of entitlement didn't lead to obedience, it led to disobedience, right?
でもこういう権利意識があったから、もう従順になったわけではなく、その態度は不従順でしたんだ。
And so God tells them, you guys think you're special. The way you're acting, you guys are just like Ethiopia, actually.
だからみんな特別だと思ったんだけど、イエス様がみんな言われたのは、お前たちはクシュと同じじゃない?クシュって今のエチオピアでしょ。だからイスラエルの南にあった、もう大したことない国と思われたところでした。
It was a Kush or Ethiopia here is the country below Israel, south of Israel in Africa that they looked down on. It's like a nothing country.
Oh, they're not as special as us. 私たちみたいに特別じゃないでしょ、クシュって。
But to God, you're going to be all judged the same.
でも神様がはっきり言われたのは、みんなと同じように裁かれるよって。特別な扱いないよって。
No special treatment here. You know, as Christians, I have to say, we're blessed, right?
私たちクリスチャンなら本当に恵まれてるんですよね。
And not because we're special or more special than anybody else, but God loves us and we've recognized that love, right?
他の人より特別な人だから僕は、だからクリスチャンになったわけではなく、ただ神様みんな愛されてるでしょうね。ただ私たちがその愛を認めてるだけでしょうね。だから悔い改めて救いを受けました。
But God, you know, He's working everywhere and in everything. And so if I think, okay, I'm special and I can do whatever I want, I'm forgetting who God is, right?
でも全てのことにおいて神様が働かれてて、で僕はもう特別だから、まあ特別も救われたから、これから自由でしょ、何でもやってもいいでしょって思って、何でもやってもやり放題やろうとしたら、それ大勘違いですよね。
If anything, Israel was worse than the pagan nations because they should have known better.
実はイスラエルがみんなより周りの異教な国、異邦の国よりもよく分かっているはずだったんだから悪かったでしょ。
If anything, Christians, if we are living rebelliously and sinful lives, we're worse than unbelievers actually, right?
だから私たちクリスチャンも反抗的な罪深い日常生活過ごそうとしたら、じゃあ未信者よりよく分かっているはずだから、よくないでしょ。
We have a responsibility.
責任があるんでしょ。
Christians are without excuse.
Especially. 特にクリスチャンたちはね、弁解の余地はないんでしょ。
But it's pride, it's stubbornness.
that makes this kind of thinking that we see here in Israel and we see here today in the world. Not necessarily here, I don't know.
でもこの頑固さってプライドがあったからイスラエルに起こったこういうことって もう現在にもあるんでしょう。
And God's going to have to judge that because it's empty faith.
でそれは偽信仰、空っぽ虚しい信仰だから神様に裁かれるよって。
They said the right religious words, you know. They went through the motions, but they didn't know God.
もうだからクリスチャンっぽい信者っぽいの単語をしたとか、いろんな儀式とかをやったんだけど、このふりだけでだった。だから神様あんまりよく知らなかっただけですよね。
8-10-8節から10節。見よ、神である主の目が罪深い王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかしヤコブの家を根絶やしにすることはない。主の言葉、見よ、私は命じてすべての国々の間でイスラエルの家をふるいにかける。ふるっても小石は地に落ちないようにする。私の民の中の罪人はみんな剣で死ぬ。彼らは災いを私に近づかない、私までは及ばないと言っている。
And so we see God judge here. 神様が裁かれたんだって、裁かれるって分かるんでしょ。
It says here he's going to sift the people, right?
みんなをふりにかけるって書いてあるの、まあ、だから義人と罪人を分ける。
He's going to separate the sinners from the righteous. And the sinners are going to be destroyed.
で罪人が裁かれるんだ、滅ぼされるんだ。
You know, God calls Israel here a sinful kingdom, right?
でここに神様がイスラエルに罪深い王国だと呼ばれた。
His people were full of sin. もう
罪深かったんだ。
Now, this is a sobering thing.
もう本当に甘い考えを許さない、こういうもう厳しい現実ですよね、これは。
Look at verse 10, right? All the sinners of my people shall die by the sword, he says.
例えば10節見ると、私の民の中、民の中の罪人はみんな剣で死ぬ。民の中の人が死ぬ。
His people are going to die. In other words, it wasn't enough for the people to say, wait a minute, I'm a Jew.You said you're going to save all Jews, right?
もうだから私はユダヤ人だと言うだけは不十分だった。
いやでも神様すべてのユダヤ人を救われるって言ったでしょ? Didn't you say you're going to save all Jews? It's not enough. It's not enough for us to say, hey, I'm a Christian. Grace, grace, grace. There's no judgment for me.
だから私たちももうクリスチャンだからって。それというだけでは不十分だよ。もう今誤解しないで私が今言ってることでも正直こういうこと言うんですよ。
I'm going to share something really straight here and don't misunderstand me, but it doesn't matter if you grew up in a Christian house.
I did. だからクリスチャンホームに育てられても、まあ僕もクリスチャンホームに育てられたんだけど、
It doesn't matter if you go to church all the time.
で、いつも礼拝、日曜礼拝出ても、許されてない罪があったら、悔い改めたくないって気持ちそのままであったら、罪が許されてそのままだったら、神に対して反抗的な人生を過ごしたら裁かれるんだよ。
If you're gonna live rebellious and if you're gonna not refuse to repent, you're gonna be there's judgment. And the wages of sin is death, the Bible says.
で、罪の報酬は死であるって聖書に書いてある。
And you might think, man, this is such a hopeless thing then, right?
で、まあこれ絶望的なこと。
と思うかもしれない。今の話を聞いたら。Hey, you talking to me, Travis? Don't look at me. だから、トラビス、僕の、私の方に見ないでって思ってるかもしれない。みんな見てるけど。I'm not talking to you. でも私は今みんなに直接こういうこと言ってるわけはない。でも、聖霊様、神様があなたにこういうことで語られたら、やめなさい、やってること。But if the Holy Spirit's talking to you, if God's talking to you, then we need to knock it off. Repent and turn to Jesus. Trust Him, trust His Word. 悔い改めて、イエス様の方に行こうよって、御言葉を信頼しようよって。If you're not sure, be sure today. もうだから、確信がなければ、じゃあ今日から確信持てるってわかるでしょ? It's a determination we make in our heart. まあ、心の中に定めることだから、もう決心することだけでしょ。By God's grace, He saves us, and He renews us, and He changes us from the inside out. 神様の恵みによって、素晴らしい恵みによって、私たちの中から外まで私たちを変えてくださるとか、新しくしてくださるとか。And again, don't misunderstand what I'm saying here, but this is a small church. I know everybody here pretty much. で、だから誤解してほしくない。でも、この教会って大きくないよ。みんな知ってるかも。But as a pastor who loves everybody here, you know, I don't want to assume anything. でも、牧師、みんなを愛してる牧師として僕が。何も決めつけられたくない。We need to confess with our mouth that Jesus is Lord. Believe in our hearts that God raised him from the dead. だから口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中から蘇らせたことを信じなければ。We need to repent. We need to give our lives to him.悔い改めて全てイエス様に任せないと委ねなければならないんですよって。Individually 個人的に Again, because make no mistake, there's going to be a day when God judges. It might be sooner for some of us, we don't know. で、神様に裁かれる日が来るはずだから。まあ、ある人たちは、年の人とかも近いかもしれないけど、みんな分からない、若くても。And all sinners will face death. で、罪人はみんな罪の報酬は死であるって書いてあるから、死ぬ。The wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。God judges. God is a judge. 神様は裁かれる。But as we end off here today, we're going to see God's judgment's right. で、今日もこれから見るんですけど、神の裁きは正しいですよ。And while we still live in this age of grace, there's a restoration, there's a blessing. で、まだ恵み時代にいるから私たちは、この回復と祝福もあるんでしょうって。なぜかというと、神様すべてのご計画を守られるから。Because God always keeps His promises. In the midst of judgment, we're going to see God's mercy and grace here. だからこれから読むんですけど、裁きの最中でも神の恵みと憐れみがあるとわかるんでしょう。で、11節、12節。Look at 11 and 12. その日私は倒れているダビデの仮を起こす。その破れを繕い、その廃墟を起こし、昔の日のようにこれを立て直す。これはエドム残りの者と私の名で呼ばれる。すべての国々は彼らが
所有するためだ。これを行う主の言葉。見よ、その時代が来る主の言葉。その時、耕す者が刈る者に追いつき、ブドウを踏む者が種まく者に追いつく。山々は甘いブドウ酒をたたらせ、すべての丘は溶けて流れる。じゃあ最後まで読む。Read to the end here. 私は私の民イスラエルを回復させる。彼らは荒れた町々を建て直して住み、ブドウ畑を作ってそのブドウ酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が与えたその土地からもう引き抜かれることはない。あなたの神主は言われる。
We know that Israel today is a nation, of course, but there's no peace and prosperity that we see like we see here, right?
いや、もちろん今イスラエルも国として存在があるんだけど、ここに書いてある平安とか栄誉とかがないんですね、今見たら。で、例えば果物とかたくさん作ってるんだよ、イスラエルは今は。でもここに書いたようではないってわかるでしょうね。
You know, for example, Israel makes a lot of fruit now, but not like this. It says even the mountains are going to make fruit.
もう山の方もたくさん実結ばれるようになるって。満ちてるよって。
This is pointing to the future.
これはまた将来の話だから。天然王国とか、千年王国とか。The Millennial Kingdom.
Only because God keeps his promises, that's the only reason why, right?
神様がすべての約束を守られるから、こういうふうになるんでしょ。
Where do we find God's promises?
で、神様の約束どこに書いてあるか。ここ御言葉でしょ、の中。
In God's Word. That's why we study it and believe it and we live it.
だからこれを学んで、信じて、この通り生きるでしょ。
You know, we look at it, we're going to finish here, but with Amos, we see the harshness of God's judgment, you know.
で、ここで終わるんだけど、これ見たらね、神の裁きのこの厳しさ、この深刻さってわかるでしょう。
And we see it's inescapable, you know?
もう誰も逃げられないんですよね。痛くて。でも目的があるって裁きには。
But there's, we have to understand that there's always a purpose in judgment. And one of those purposes is that God is righteous and he has to deal with sin.
一つの目的っていうのは、もう神様は義なる神様、正しい神様だから、いつか罪とか対処しないといけないでしょうね。
But another purpose of judgment is that God loves us so much that He wants us to know the best, to receive the best.
でももう一つの目的っていうのは、神様は本当にみんなを愛してるんだから、ベストのことだけみんな受け取ってほしいんだ。神のベストだけ受け取って、神のベストで生きてほしい。
But it's His way, it's not our way, right?
でもこれすべて神様の方法、私たちの方法ではない。
You know, I can picture Amos here faithfully speaking God's truth.And a lot of it's this painful message.
だからもう想像できるけど、アモスがね、忠実で、正しく神の御言葉を予言したんでしょうね。で、内容を聞くと、みんなその内容を聞いて、まああんまり心地よくない話だけ、痛い話だけだから、まあいいやと思った。
But the reality is that pointed to God's blessing, you know?
でも実はその激しい、厳しい、深刻な話があったから、それすべて、神様の恵みの方にみんなを指摘してたんですよ。
God's truth.
神の真理とか。
Right? How do we respond to God's truth?
私たちは神の真理にどう応答して反応してますかって。
Right? What do we focus on?
何をフォーカスしてるのって。中心してるの。集中してるのって。
Right? It could be self-indulgence. Maybe it is physical prosperity. Maybe it is idols. Maybe, you know, it's just stuff that's getting in our way.
もしかして、もう気ままのこと、わがままのこととか、もうお金とか、もう偶像とかだけを集中してるかもしれない。邪魔なってるものばっかりかもしれない。
Well, just like we saw last week with that plumb line, God gives us his word as a plumb line and says, hey, you're going to fall over.
でも先週に見たようにこの振り下げの話のように神様が御言葉としてはあの振り下げ振りあのなんだろう振り下げあ下げ振りごめん振り下げ下げ振りのように神様が私たちにこの御言葉をオファーしている提供しているんだでこれが正しい今やってることは間違ってるいつか倒れるよって言ってるかもしれない
We have to measure everything according to the word of the Lord
神この下げ振りに御言葉に対して全て測らないと
And so what do? We humble ourselves under the hand of God that in due time He'll lift us up, right?
だから、主の御前でひり下りましょうよって。そうすれば、主が私たちを高く上げてくださるから。
You know, there's not many guarantees in life, but one guarantee is this, that Jesus loved you and died for you, right?
もう人生の中には、保証みたいなものはあんまりないけど、一つの大きな保証っていうのは、イエス様がみんな愛してて、みんなのために死なれた。
And if we give our lives to Him, we receive eternal life. And eternal life doesn't start when you die. It starts when you give your life to Him.
イエス様に全てを委ねたら、永遠の命を受け取る。で、永遠の命って死んでから始まることじゃなくて、信じてから始まること。
And we receive everything we need.For life and godliness.
で必要なものすべて与えてくださる神様が。
And we have a hope that does not disappoint.
この希望もあって、その希望は失望に終わることが全くない。
Let's pray. お祈りします。